私はですね、コミテッドジャパン浜松で教会を始めました。アンマと申します。よろしくお願いします。
My name is Amma from Committed in 浜松静岡。
一言お祈りして始めましょう。
Let's pray and begin。
天の父よ、今日こうしてあなたが私たちをこのカンファレンスに導いてくださったことを感謝します。
Lord, we thank you that you have led us to come to this conference.
あなたの大きな大きな愛を感謝いたします。
Thank you for your great love.
シエス・キリストの十字架による許しを感謝します。
Thank you for your forgiveness through the blood.
聖霊ご自身がこの場を導いてください。
Lord, lead us here, Holy Spirit.
すべての時を見てに委ね、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ユダヤではですね、私たち御言葉を教える教師が座るんですね。
知らん。
本当は皆さん生徒が立つんですね。
So、
今日は逆にしたいと思います。
Usually we stand and you guys sit, but we're going to switch to it.
まあお疲れでしょうから、やめておきましょう。まあ、実はこのティーチングをするということにあたって、地蔵さんがですね、電話をくれました。少し祈る時間を持てないか、いいよと。
Actually, he asked if I had time to
30日に、約束をして、地蔵さんと一緒に、まあ、祈りました。
And so we made aplan to get together on the 30th to pray.
地蔵さんから、まあ、推薦図書が出たんですね。
And he had some suggested reading for me.
この本いいよということで、そのタイトルが説教と説教者。
Preaching and preachers. Lloyd Jones.
5,000円もするんですね。で、とりあえずですね、大至急買いました。
And so I bought it.
この多分内容はですね、本当に鋭い、また深いメッセージ内容でした。
Really、good stuff, deep stuff.
まあできればですね、これを全て読み終わって準備すればよかったんですが、なんせまあ3日ぐらいしかこれを読み始めてですね、3日ぐらいしか経っていませんので、ね、残念ながら第3章ぐらいまでしかね、すみませんでした。
I wanted to read it. I just got it 3 days ago, but if I read it, I couldn't get ready for the.
まあこれ1ヶ月前ぐらいに地蔵さんが推薦図書にしてくれたら、まあ今日のこのメッセージはだいぶ変わっていたと思いますが。
If I had a chance to read the whole thing, I'd probably give a better message right now.
はい、まあということで、足らないメッセージでありますけれども、まあ皆さんとですね、まあディボーションについて一緒に学びたいと思います。
So I want to talk about a little bit about devotion today.
ディボーションという言葉は聞いたことのない人いませんか？何かいらっしゃいますね。はい。ディボーションという言葉はですね、まあ、私もですね、ウィキペディアで聞いてみました。
So I searched Wikipedia for
これは別にクリスチャンのメディアでもないんですけれども、まあ、そこにですね、こう書いてあったんですね。まあ、日々、時を定めて、神の前に自らの心、魂を沈める営み。
It said it's a time of spending before God, calming your heart.
神との交わりを指し、キリスト者学生会 KGK などでは静止の時と呼ばれる。
And it's a fellowship with God and KGK. The group KGK calls it 静止。
静止。これ難しいね。
Quiet time.
日本人はわかると思うけどね。はい。そのようなディボーションの内容は聖書の通読、聖書の拾い読みではなく、聖書を順を追って日々何章かを読み進めていく営みをする。
Well, I guess they're practical, really practical things to do. So you read your Bible, you don't pick out stuff to read, but you read in order, few chapters every day.
ディボーショナルと称される日々の短い読み物、特に聖句の解説に触れる。
Or you can use a devotional book then.Short, lot of application.
自分の魂、心の状態を神の前にさらけ出して思い巡らす。
What's the time that you pour out your heart to the Lord and confess the condition of your heart, stuff like that?
キリストにある兄弟姉妹、また周囲の人々、 果ては全世界の人々を覚えて鳥なしの祈りを捧げる。
Or it's time to pray for yourself or pray for Christian brothers, sisters and the people around you and even worldwide intercessory prayer.
このような信仰的な営みがディボーションという名のもとにキリスト教徒には推奨されている。
This is what to have devotions is 推奨されている。 It's good for Christians.
中世の修道院において詩編119編164節には、私は日に7度あなたを褒めたたえますとあることから、
during the middle ages in the monk place, the monasteries, they took a Psalm 119, 164, says, seven times a day I praise you because of your righteous judgment.
早朝、朝9時、正午、午後3時、夕方、夜、就寝前に、ディボーション、または祈りの時を定めていた。
And so seven times a day they did devotion, early in the morning, and 9 o'clock, and noon, and 3 o'clock, and when the sun went down, and at night, and before they went to sleep.
特に朝は一日の始まりであるので、朝のディボーションは神第一の姿勢の表れとして大切なものとされている。
Of course, first thing in the morning was really important to them, so they, important to them.
ただし現代では時間や方法は人それぞれで縛られることはない。
For right now, you know, nowadays we just have, there's different styles and different times.
まあという意味だそうです。非常に簡潔にまとめられていて、まあ、ウィキペディアではね、まあ、よくできているなと思います。
That's what Wikipedia says, so I thought it was pretty good for Wikipedia.
まあ、これで以上終わりにします。
That's great.
という形でも、まあ、いいのかなと思うほどに簡潔にまとめられていたと思うんですね。
I thought, you know, it says it well here, so, you know.
まあ、私たちはでも神の言葉が何と言ってるかということを今日ご一緒に学んでいきたいと思います。
But I thought, well, let's talk about it a little more.
まあ、このディボーションという言葉はね、ラテン語の言語によるとですね、まあ、聖願により身を捧げるという意味合いがあるそうです。
It's a devotion, the English word comes from the Latin, which means to, なんだっけ、it's like making an oath, personal sacrifice.
皆さんどうでしょうか。ディボーションの時を、まあ、決めている、時間を決めているという方、まあまあ、ちょっとね参考までに聞いておきたいんですが、時間を決めているという方はちょっと手を挙げて教えてもらえますか。
When people do devotion, if you do devotion, how many of us have the time that you do it?
なるほどね。はい、わかりました。じゃあ、何か読み物を使っているという方いますか。
Are there people here who actually use a
devotional な本ね。
Devotion book?
ディボーションも、はい、わかりました。そうですね、皆さんこうディボーションのスタイルっていうのはそれぞれあっていいと思います。
You know, everyone has different ways that the devotion is good.
だけれども、このディボーションがじゃあなぜ必要なのか、このディボーションの時間がなぜ必要なのか、今日は3つ時間もありませんので、まあ、なぜ必要かっていうポイントですね。
So today I just want to look at three things on why, having devotion is important.
で、第二が、ディボーションの中心は何か。
What's the focus of devotion?
第三番目にじゃあ、ディボーションの具体的な方法。
And then, practical things about devotion. How to do devotion practically.
まあ、この3つのポイントで一緒に学んでいきたいと思いますね。まず第一に、なぜこのディボーションが必要なのか。
I think I would say two, but we'll get to the three. The first one is, why is this time so important?
最初にですね、まあ、数箇所聖書を開きますが、マルコの福音書の1章35節を開いていただけますか。
Different scripture, but if you want to look at Mark 1:35.
マルコ福音書1章35節。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて貧しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。
Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed.
まあ、なぜディボーションの時間が必要でしょうか。主イエスご自身も朝早く起きてそして祈っておられたとしたならば、まあ、私たちが祈らずしてどうしてこの信仰を保ち続けることができるでしょうか。
You know, why do we need devotion? If Jesus got up early to pray and spend time with the Lord, then if we don't do it, how are we supposed to have faith, keep our faith?
まあ、主は多くの人々の必要に追いかけられていたんです。
You think about Jesus, he was always, people always needed him.
もう忙しい日々を過ごしていました。
Busy days, the ministry.
忙しいからこそ主との時間をしっかりと取らなければやっていられないといったクリスチャンがいるんですよ。
He was busy, so he had to make time for that.
どう思いますか皆さん、何かやらなければいけないことがあるとですね、祈りの時って後回しにしちゃいませんか。
Actually, sometimes we think because we're too busy we don't have time, right? Anybody like that?
忙しいからこそ主との時間をしっかりと取らなければやっていられないという人はですね、自力でことを進めることのね、虚しさをよく知っている人です。
The people who think, oh, I'm too busy, so I don't have time to spend with God, are the people who understand, who get tired.
人と会う前にまず主と過ごす時間を持たなければ人の必要には応えられません。
If you go out and meet with people and do those kind of things before meeting with the Lord, it doesn't work out.
ある人は祈りはね、呼吸のようなものだと言っています。
Someone once said it's like breathing.
皆さん今から3分ぐらい呼吸を止めてみてください。
Everyone try and hold your breath for 3 minutes.
止めるですよね。死んでしまいます。
まだやってるよ。
やってる
の。No, you might die. Don't do
it. 死の前に私たちがもし本当に出て祈る、そのような時を経ってしまったならば、まあ、霊的な命が絶たれると思わなければなりません。
You know, if we don't like breathing, if we don't spend time with the Lord, you know, we can't do it.
ある人は祈りというと、いや私はもう祈ってますよと、それは神の前に自分が欲しいものをバーッと羅列すると、
Some people say no 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 but I pray, but actually when you listen to what they pray for, they just pray for whatever they want.
それをディボーションの祈りとは言いませんね。
You can't, that's not devotion, praying during a time of devotion.
まあそれはもう願掛けの祈りですよ。
Selfish.
ディボーションの中で神の前に出て、まあ、祈るっていうのは主に聞く、この姿勢が大事ですね。
When we come to the Lord in our devotional time to pray, we need to have the posture of wanting to hear from Him, not talk to, just give Him all your.
ならば私たちは主の身思いに触れていかないと、どんどんどんどん自己中心になるんですよ。
And if we don't enter that way, then what happens is.We just start being all selfish the way we pray.
もちろん先ほど言ったように神の前に本当に嘆願する祈りとか、まあ、そういうものがあります。
Of course, you know, we come before the Lord and we pray for.
それを否定しているんではありません。
I'm not against that.
けれども少なくとも主ご自身との聖書の時、交わりの時、まあ、いろんな表現していいと思うんですが、それは主に聞く時でなければなりません。
ButWe have to be careful that when we spend time with the Lord, that we do spend time listening.
私たち呼吸って意識してますか？今呼吸してますよね。
We're talking about breathing, but when you breathe, is it something that you have to concentrate to do?
もうこの部屋に入ってから300回ぐらい呼吸したなって数えてる人いませんよね。
Anybody here? Probably nobody here came and sat down and started counting how many times you breathed.
まあ、私たちのこう自然な営みの中でなされていくことです。
Something that we just do automatically.
神との、まあ、ディボーションも本当にそれがですね、呼吸のように、まあ、習慣とならなければいけません。
In the same way for devotion, just like breathing, we want to do it habitually. We want to make it a part of our routine.
まあ、マンネリとか習慣化ってなりますね。それは良くないことです。
しかし習慣となっていかなければなりません。But at the same time, we want to do it habitually. We don't want to just do stuff going through the motions, but at the same time, we want to do it habitually.
ルカの福音書をちょっと開いていただけますか。ルカの福音書の10章の39節。
Chapter 10, verse 39.
ここにあの主にひたすら聞いている女性の姿があります。ルカ10章39節、彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
Verses 39 to 42, and she had a sister called Mary who also sat at the feet and heard his word. But Martha was distracted and with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you're worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen a good part, which will not be taken away from her.
マルタの怒りは、まあ、妹マリアにだけ向かっていたんじゃないですね。
When Martha got angry, she was actually angry at her sister, younger sister.
その怒りはイエスにまでも及んでいます。
But of course, that anger reached all the way to Jesus.
何もしないでイエスの言葉に聞き入っているマリアが、まあ、自分勝手に思えて、もう仕方がなくなっていきました。
You know, Mary was sitting there just listening to Jesus.
まあ、その怒りをマリアに向けるならまだしもですよ。その怒りをですね、主に向けて。
And so Martha was angry at Mary, but all of a sudden she was getting angry at Jesus.
御言葉に聞き入っていたとあるんだから、多分イエスがね、マリア、あの最近のあそこのティラミス美味しいねとかね、そういう話を主がしているということはありえないでしょ。
So actually,We have a picture of Mary sitting and listening to Jesus. It probably wasn't like, you know, hey, the tiramisu at that restaurant tasted good. I think for sure they were talking, he was talking about things of heaven.
しかし、マルタの心はね、この世の心遣い、まあ、接待に心が支配されてしまっていたわけでしょ。
But Mary, she didn't see the meaning. She didn't see the value of everything because her heart was kind of ruled by worldly things.
その、まあ、マルタには麗しい主の身思いや御言葉に触れるということの価値が見えなくなってしまっていた。
So she wasn't able to see the value of spending time with Jesus and his word.
まして自分こんなに一生懸命に大変に、ね、動き回ってるのに私の大変さ主も分かってくれないって。こう考え始めたわけです。
She was angry because she was all bitter because she felt like she was doing all this stuff, but she wasn't being recognized for it.
そしてイエスに抗議しています。
And so this is what Jesus said.
まあこの、
so she complained about it to Jesus.
このまあ食事会はね、マルタの発案なんですよ。
Think about it. This dinner party, it was Martha who invited everyone.
まあ、他の聖書の箇所を見てもマルタは素晴らしい信仰者ですよ。
If you read other parts of scripture, you know, Martha's had a lot of faith.
しかし、主と過ごす主の御言葉を聞くということが生活の土台になっていないと。
But if you, she didn't make the foundation of her faith, the word of God,
やっぱり心がずれるんですね。
Her heart changed, got off.
主は共に食卓を囲むことも、また楽しい世間話をすることも否定はされていません。
It's not like Jesus is against getting together to eat or spending time talking about stuff.
どうしても必要なことは何かを認識していなさいよとここで主は教えてくださったんです。
But he wanted her to know, he wanted to teach her the importance of recognizing what, I mean, well, he wanted her to teach her to recognize what was really important.
何を優先順位の上にしておくかということが大事だと教えてくれたんです。
You know, what do we have to put at the top of our priority list?
まあ私たちは教会で NPO 法人を立て上げました。
We have a non-profit organization in our church.
まあ障害のある方々と、まあ、共に暮らしています。
We have 障害。We have disabled people.
100人ぐらいの方々が、まあ、5カ所ぐらいの拠点で、まあ、いろいろと仕事をしているんですね。
So it's like even rehab. So you know, five places there's like over 100 people that come and get.
教会のコアスタッフがそれにこう、まあ、たくさん。まあ、最初はですね、もう無給で2年間頑張ってくれました。
And so the people in our church are the ones that are helping and serving at that, those places.
まあ、障害の重い子もいるし、そういう人たちに本当によく使えてくれました。
And really, getting used there serving.
けれども、信仰から走っているということがいつも意識されていないと、毎日の忙しさの中でイライラしてくるんです。
If we don't spend...If we don't remember, think about why we're doing what we're doing, then you can get all bitter.
他のスタッフの批判になったり、また不満になったり、まあ、そういうことになりやすいんです。
Very easy to get start criticizing other staff members or being dissatisfied.
Devotion, それはなぜ必要でしょうか?
Why is devotion so important?
この時は何よりも何にも増してこう全ての優先順位の上に置かなければいけないということです。
We need to make sure we keep that at the very top of our priority list.
そしてそれが自分の生活の一部になっていかなければいけないと思います。
We have to make sure we make it a part of our day.
まあ、ある意味教会やまあ他の人に他者に対する奉仕よりも優先順位の上にあることだと思います。
It's even more important than the other.Ministry you might do with other people and everything.
私たちがディボーション、その生活が毎日の日常生活の、まあ、いつも土台にあるかないか。
So for us, you know, we need to check ourselves. Is devotion the foundation of our everyday lifestyle?
これは一日満ち足りた生活を終えることができるかどうかにもかかっていると思います。
I think we need to know, we need to check if we have that.
まあそこが明確であったならば、マルタも喜んで主の食卓の準備をし、そして主もマルタ、私のためにおいしい食事ありがとうと、まあ麗しい会話が弾んだでしょう。
I think, you know, if Martha had that foundation, then she would have served well, and even after Jesus ate, he probably would have recognized her hard work.
まあ、祈りが呼吸だとしたならば、この御言葉を聞くということは、まあ、食事ですね。
So if we say praying is like breathing, then spending time in the word is like eating.
もし栄養を取ることがなかったら、食事をすることがなかったら、皆さん痩せ衰えていくでしょう。
If you, when you eat, if you don't eat enough calories, eat enough nutrients, you're gonna shrivel up.
トラビスを少し食事を絶った方がいいと思うけども。
I'm a very godly man.
もし1週間食を絶ったらどうでしょう皆さん。
So what if you didn't eat for a week? What would happen?
そういう意味でこのディボーションの時間というのは私たちクリスチャンの生命線なんですよ。
You think about it. This time of devotion is like our lifeline.
食事を取らずに生きている人を見たことあります。
I haven't seen anybody who just never ate.
でも時々ね、まあ、1週間聖書を一度も開かなかった。教会に来て初めて聖書を今週読むんだという人がいます。
There's some people who don't even open their Bibles throughout the week. Maybe they just come to church on Sunday and open it.
そういうクリスチャンは1週間に1度だけ食事。
Do those people just eat once a week?
まあそれを試してください。
Go ahead and try that.
これはもう大変だと思います。
It's probably hard.
私たちが、まあ、もしこう霊的な食事を取らずして、まあ、そんなに空腹感も覚えない、まあ、そんなにこう渇きも覚えない、それは多分この世の心遣いと富への惑わしと、それで心がいっぱいになってるから。
If you think about it, if you don't spend time in the Word, if you don't feed yourself spiritually and you're not feeling hungry, or you don't feel like you have, you know, you're spiritually hungry, maybe it's because we're filling ourselves with the junk of the world.
まあそのために御言葉の渇きがなくなっていくんではないでしょうか。
You know, so we need to get full with...
まあ、私たちは御言葉の必要性に常にこう目覚めていたいと思います。
We want to be we want to recognize to be full with better things, spiritual things, how important the word of God is.
まあ第2のポイントに入っていきましょう。ディボーションの中心はでは 何か。
This is the second point today, but what is the focus? What's the focal point of devotion?
まあ、これはすでに見たようにですね、御言葉と祈りが中心だと思います。
I mean, we already established that the word of God and prayer is the sort of the backbone of devotion.
主の前に出てその御言葉を聞くとき、自分の願いや思いの間違いを教えられるんですね。
You know, when we pray and we spend time in God's word, then, you know, we begin to realize, you know, what our desires are, or our wrong thinking is, and things like that.
それは毎日の営みの中で起こります。
That's if we do it every day.
それは聖霊に心を開くことになります。
Because our hearts become more and more open to things of the Spirit.
ヨハネの福音書を開いていただけますか。ヨハネの福音書の14章の24節。
Can you turn to John 14, verse 24 to 26 he's going to read.
ヨハネの福音書14章24節。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。
John 14:24-26 He who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine but the Father's who sent meThese things I have spoken to you while being present with you, but the Helper of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. And then in John 15:7-9, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. 15:7-9.
あ、ごめんなさい。飛びましたね。15:7-9 でした。はい、失礼しました。ここで、まあ、14章の24節で、あなた方が聞いている言葉は私のものでなく、私を使わした父の言葉なのですとあります。
Verse 24 it says, He who doesn't love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine but the Father's who sent me.
弟子たちはいつもイエスの言葉に聞き入っていたはずです。
Of course the disciples were always listening to what Jesus had to say.
まあ、しかしそれが神の言葉として位置づけられたのはいつだったと思いますか。
But I don't think God's words to them were really that important yet.
まあ、多分復活後、そして聖霊を受けてから。
Probably it was after the resurrection, after they received the Holy Spirit is when it really sunk in.
まあ、父の言葉として神の言葉として主が語られた言葉が権威づけられていく。
It was like a, you know, they probably thought how much authority was there in what Jesus was sharing when he talked about the Father.
まあ、十字架の前で主と行動していた時に弟子たちがそれほど重い言葉として主イエスの言葉を受け取っていたかっていうとちょっと疑問ですよね。
So they kind of argued about how much about what Jesus was teaching they didn't understand fully.
現にピリポは私たちに父を見せてくださいと言いました。まあ、神を見せてくださいと言ったんです。
That's why even Philip said, you know, show me the Father.
そうすれば満足しますと言ったんですね。
If you show us the Father, then we'll be satisfied.
そういう感覚でしか主イエスを見ていなかったし、また神を見せてみろというのは時々どうですか、皆さんノンクリスチャンの方々が神がいるなら見せてみろ、そうしたら信じてやる、こんな言葉をぶつけられたことありませんか。
You probably know people or met people like that. It's, you know, just show me God and I'll believe.
ですからピリポの言葉ってもそれと大体も同レベルの言葉だと思いません。
It's kind of the same thing Philip was saying.
まあ、そんな状況の中で主は弟子たちと一緒にいる間、多くの弟子たちはね、主がこのように語ってくれたことを多分復活後また聖霊を受けてから思い起こしたに違いないんですよ。
So probably said earlier the disciples, the things that they heard, they really sink in until after the resurrection, after the Holy Spirit came.
ヨハネも、ああ、先生はこうに語ってくれたなということを思い起こしながら、この御言葉を残したに違いありません。
Even John did that.
聖霊が来ると、まあ、私たちにその思いの間違いを教えてくれると、ヨハネは別の箇所で語ってますよね。
That's why even John, he wrote that when the Holy Spirit comes, it says that when the Holy Spirit comes, that theThey began to remember everything that Jesus said.
ここでは全てのことを教え、またあなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださる。これは聖霊の働きですね。
That's kind of the work of the Holy Spirit, right? That he brings all things to remembrance.
じゃあそれは何のためかというと、この15章の方に書いてあるように、多くの15章の8節です。あなた方、身を結び、私の弟子になることによって、私の父は栄光をお受けになると、まあ、主はおっしゃってますね。
The reason why it happens like this is for verse 15:8, so that the Father is glorified and that we bear much fruit and that we become his disciples.
聖霊が全てのことを思い起こさせてくださり、そして聖霊が御言葉を彼らが神の権威を持って受け止め始めるときに、彼らは身を結ぶんだと主はおっしゃってるわけです。
And so Jesus was saying is that Holy Spirit is going to bring all things to remembrance, and then when we start to recognize the authority of God, then we'll be able to bear much fruit.
そしてイエスの言葉がとどまるとき、またイエスの名によって求めるとき、すなわち祈るときに、何でも欲しいものを求めなさいとまで言われたんですね。
And then,when we begin to pray and according to the Spirit, you know, we pray and Jesus says that if you ask for, you get what you ask for.
イエスの言葉が自分の中にとどまってるんですよ。
That means that we're abiding in Christ.
そういった魂の状態の時にね、自己中心にとらわれる人は少ないんですよ。
When people live like that, there's not many selfish people.
だから何でも欲しいものを求めていいんですよ。
And that's why it says you can pray for whatever you ask, because you're not selfish.
だから私たちにとって御言葉と祈り、それがデボーションの中心であるべきですね。
And that's why we have to make sure we keep our devotion life with prayer and God's word.
多くの先輩のクリスチャンたちがこのまあディボーションを通して人生が変わっている証しをしています。
Actually, there's a lot of testimonies of older Christians who through this fellowship with God, this devotion, their lives changed.
榎本康郎という牧師をご存知ですか?
Does everyone know who 榎本康郎is?
三浦彩子さんによって千尋葉先生って紹介されています。 シーロバ、うん、小さいロバ、
うん、知らない、
知らないね、残念だね。まあいいですよ、うん、はい。まあそう、本の名前ね、
うん、The name of a book、
はい。でこの榎本康郎牧師はアシュラム運動というのを展開しました。
He started this thing called アシュラム運動、アシュラムエクササイズ、
15分、あなたの15分であなたの人生が変わるんだと、この牧師は力強く語っています。
This pastor through his ashram exercise said through 15 minutes your life will be changed。
まあ朝15分の時間を祈りと瞑想に費やしたらあなたの人生変わると。
He said just 15 minutes every morning if you pray and meditate then your life will change。
それは榎本康郎牧師自身が体験したことでした。
And he did it himself。
そして、まあ、この牧師は多くの方々に影響を与えていったんですね。
And he was able to influence a lot of people。
実はついこの間、岩手、岩手県にですね、まあ、災害支援に、まあ29回行きましたね。
I've gone to Iwate県 to do like a relief work like 29 times。
気仙沼は宮城県ですけども、まあ、その宮城県に新しい街道が、まあ、4年目にして流されてしまった、その、気仙沼第一バプテスト聖職教会という教会が、まあ、剣道をしました。
So the in 気仙沼 there's aThey were going and they made another church in Kesenuma that got washed away.
その剣道式に招かれて行ってきました。
And so I was invited to their building dedication.
まあ帰りにいつもいつも通る道はちょっとつまんないんで、ちょっと遠回りして帰ろうと、帰ったんです。
I was, 車で行くの？
車で、まあまあいいや、車で行ったことにしてくれる。
ドライバーで。
ね、全部じゃないんだけど、まあ一ノ関っていうところ。
So most of the time he goes by car and it gets kind of boring, so he tries to explore a little coming back different ways。
まあ山の中で、本当に岩手の山の中ですよ。
岩手 prefecture is really in the mountains。
キリシタンの殉教の記念館って書いてあったんですね。
There's a like a memorial for these キリシタン、these hidden Christians that were in Japan before。
何か神に導かれたような思いになって、まあ、3人で、男3人で行ったんですけども、まあ、そこに行きました。
We went, the three of us, three guys。
まあ、びっくりしました。
It was very surprising。
現在でも家がですね、200メートルか300メートルというぐらいの点在しているような田舎町です。
It's super country, like, houses are super spread out。
大カゴ村っていうんですね。大カゴ村。
カゴ村。
大きいカゴの村って書いてある
。大きいカゴの村。
うん。そこで、
The name of the
town。300人のクリスチャンの方々が、まあ、首を切られたり、まあ、拷問にあったり、貼り付けになったりして、まあ、殺されたという記録があったんです。
There's a memorial of 300 of these キリシタンズ who were martyred, actually. They were killed.Head shot off or,
なぜこんな
信
仰が育まれたのかな、不思議に思いました。
I thought, amazing that this place, you know, doesn't even have that many people, but...
2日後に NHK で、ヒストリアなんとかっていう歴史の、ね、番組がありました。
A couple days later on NHK, there was a history show.
フランシスコ・ザビエルのことやってたんです。
Talking about Francis Xavier.
で、ザベルがインドにたどり着いたときに、
When Xavier went to India,
キーマンはアンジュローという男、あ、日本人の男性です。
One of the key guys he met was a Japanese guy named Anjiro.
このアンジュローは日本で、まあ、些細なことで人を殺してしまいました。
This Anjiro guy was a guy who actually murdered someone in Japan.
外国船に、まあ、逃げ込んだんです。
And he ran away to India.
運ばれて行ったところがインドのフランシスコ・ザビエルがいた町だった。
And he happened to be in the town that Xavier was in.
彼はそこでザビエルに、まあ、自分は人を殺めてしまった、この罪は許されますかと言って、深い罪責感を持ってザビエルのところに行った
そうです。 And he started feeling really guilty about killing somebody, and so he used to go to Xavier and ask him a bunch of questions. What do I need to do?
そして毎日毎日神の御言葉を聞きにザビエルの元に訪れたと聞きました。
And so for like three every day for 毎日毎日でどんどんぐらい every day he went to Xavier and they studied the Bible.
そして彼は人生が変わったんですね。
And his life changed.
そして鹿児島に彼らは来ました。
And he ended up back in 鹿児島。
そしてそこで教会をスタートさせるわけです。
And he started a church there.
神の御言葉が聖霊を通して人の心の中に働くときに、
through God's word, Holy Spirit works.
人は本当に変わっていくということです。
People change.
日本で3000人の孤児を信仰によって養った方知ってますか？
You guys heard about the guy who raised 3,000orphans in Japan?
明治時代の石井十字という男性です。
There was a guy during the Meiji time named Ishii Juji.
彼はアルコール依存症でした。
He was an alcoholic.
けれども、ひたすら毎日聖書を読む中で、
But he began to read the word of God.
聖霊が彼に触れて、
And the Holy Spirit touched him.
彼の人生は本当に変わってしまった。
And his life changed.
彼の日記にありました。
And he has a diary.
私が親しくしている元ヤクザの牧師がいます。
I have a good friend of mine is a pastor who used to be Yakuza.
新道牧師と言いますが、
Pastor Shindo.
彼は獄中で、まあ、恋人が差し入れてくれた聖書を毎日読みました。
When he was in jail, 恋人 his lover かな gave him a Bible. He read it every day.Girlfriend?
その中で彼は私は悪人の死を喜ぶだろうかと主なる神は言われる彼がその道から立ち返ることによって生きることを喜ばないだろうかというエゼキエル書の言葉にも電撃が走りました
He was reading the Bible and he came across Ezekiel 33:11 that says As I live says the Lord I have no pleasure in the death of the wicked
彼は一人でただひたすら聖書を読んでいただけです
But that the wicked turn and live, and so he started reading.
けれども彼の御言葉を聖霊がその御言葉を使ったときに彼は人生が変わったんです。
And God through His word by the power of the Holy Spirit just changed his life.
今牧師になって多くのまあヤクザやまた、まあ獄から出た人々の更生のために本当によく働いてます。
And he's doing ministry now, great ministry now with ex.Yakuza and those other people.
御言葉と祈り、そこに聖霊が働かれる時に私たちの内側は変えられていくということです。
The word and prayer, you know, by the moving, the power of the Spirit really changes people's lives.
皆さんどうでしょう。まあ、皆さんを変えた何かこう信仰書みたいなのがありますか。誰かのこう伝記とか。
Is there anybody read any kind of small a book or on faith that really changed you or that you like.
まあ自分はたくさんまあいろんな本も読みましたけれども、
I've read a lot.
今心に深く残って自分自身の人生を支えてきたのはやっぱり神の言葉なんですね。
We probably read many books on faith and things, but at the end of the day, it's the word of God that sticks.
まあ高校生の時進路を求めて祈った時に与えられた創世記の御言葉とか、
you know, like when I, in high school, you know, it's the Bible that.
まあ結婚について悩んでる時に与えられた御言葉とか。
When I moved out of my house in high out of the house in high school, it was Genesis. God's word spoke to me. When I got ready to get married, it was God's word that.
開拓伝道に召された時の神が語られてきた御言葉とか。
When God called me to pioneer church, it was through His word.
牧師としての召しを与えられるときに与えられた御言葉とか
When he called me to be a pastor, it was through his word.
これらの御言葉が自分自身を支えてきました
It's God's word that was made.
デボーションの中心は御言葉と祈りです
And so when we're talking about devotion, the focus is on God's word and prayer.
御言葉と祈りがクリスチャン生活の土台になければなりません。
It needs to become the foundation of our Christian lives.
で、3番目に具体的な方法について学んでいきましょう。まあ、先ほどにですね、先ほど言ったように、まあ、ディボーショナルな本、これも決して悪いものではないと思います。まあ、個人的に私が読んできたのはスポルジョンが朝ごとに夕ごとにっていう、こう分厚いね、まあ、本を書いています。
There are many devotional books out there. It's not wrong to use them. I use them personally. One of them I like is by Charles Spurgeon called Morning and Evening.
榎本康郎牧師もですね、新約と旧約それぞれ別に1日1章というね、本を出しています。
There's another book.
これも素晴らしいものです。
榎本
康郎牧師、
That uses the Old Testament and the New Testament. It's called Every Day One Chapter.
内村鑑三、まあ、日本で有名な牧師なんですが、皆さんご存知ですか？
Everyone knows 内村鑑三。
よかった。
Not me.
トラビスは知らなかった。
アメリカ人だから。
はい。半分日本人だぞ。
何件アメリカ人
だ。そうですか。内村鑑三は一日一生、このタイトルすごくいいですよね。
一日一生、One Day One Life。
そんなですね。まあ一日一生の一日が一生決めるという意味ですよ。一日が一日、榎本康郎さんの一日一章ですよね。チャプターっていうのはあれ。
あ、いや、
うん、じゃなくて、これは一日が。
なるほどなるほど。
一日の。
でも英語になんない。
いいよ。
The first guy wrote a devotion called 一日一章 One Day One Chapter. The second guy wrote a devotion called 一日一章 Same pronunciation, different kanji. One Day One Lifetime.
ですから私たちが一日をね、どう過ごすかってことで一生決まるんだぞって内村鑑三は言いたかったんだと思いますね。
So he thought, you know, in one day it's important for life or something like that.
カーマン夫人という方が荒野の泉、ね、これ。
And there's also a famous devotion by
名著だと思います。どれだけこれでね、慰められ、励まされたか分かりません。
By a woman called Letty Talman, called Streams in the Desert.
まあ、ディボーショナルな本で自分が使ってきたのは今以上ですが、まあ、ロイド・ジョーンズさんという方も、まあ、ディボーションの本を出してますね。
These devotional books I'm talking about, I've used them all. And then, of course, we know that Lloyd Jones has a lot of devotional books too.
まあ、こういう先人のクリスチャンたちの知恵に頼るというのも決して間違っているとも思いませんが、まあ、しかし御言葉そのものを聖霊の助けを求めながら主の語りかけを待つということが、まあ、最も有益だと思います。
And so of course these people that went before, that are before us, who use, who has these devotions and wrote these devotions, it's not bad at all. It's good. Use them. But of course, just reading your Bible and praying and waiting on the Lord, that's even better.
私たち、まあ、私たちというか私は今ですね、1日平日1章読むようにしています。
Right now, personally, every day I read one chapter.
まあ、そして、特にね、なかなか一人でめげちゃう人はですね、まあ、基本的には一人で主の前に向かうということがいいと思います。
Of course, knowing the context is good. You go. I'll catch up, right?
まあ、聖書を読むときに文脈の流れを無視して、まあ、こうなんていうんですかね、自分のいいところだけを取ってしまう。これまあ危険ですよね。
Okay. So when we're reading in our church right now, we're reading one chapter a day, and it's good to read it all in order because sometimes we can just take stuff out of context.
まあ、そういう、
whatever we want.
そういう意味では、まあ、例えば仲介書、簡単な仲介書ね、簡単な仲介書や、またこれはチェーン付きバイブルですね。ちょっとした仲介がついてます。でこういうものを用いる方が、まあ、そういった意味でこう聖書の前後の文脈を無視しないという意味では大事だと思います。
And so,So that we don't take things out of context. Sometimes it's good to even look at a simple commentary, or if you have a chain reference Bible like his, or study Bible, so we can know the context of what you're reading before and after.
ですからできたらやっぱり創世記から黙示録にこう順番通りに向かっていくのが理想だと思います。
And so I think, and if we do that, I think it's very important that we go in order, so Genesis to Revelation.
まあ、ある人はあの御言葉の糧っていうあの御言葉のカードをね、これ準備しておいて、で、まあ、今日はどれかな一枚引きます。ちょっと厳しい御言葉だったらこっち置いといて、もう一枚引きます。
おみくじみたいな。
そう。
Some people they have like these index cards with verses. I don't know if you've seen those. So you read one a day, but maybe you pick one and you read it and you don't like it. So you keep picking until you get the one you want.
まあこれはね、クリスチャン占いみたいで良くないですね。
Like
聖書を読むときも、まあ自分に都合がいい御言葉だけを、まあ自分で都合よく受け止めるんではなくて、
You know, reading our Bible is not about convenience.
まあ聖書の中にはもちろんこう戒めとか。
Because the Bible has
correction
in it, and rebuke and chastening even in it.
いろいろありますね。まあ、第二テモテをちょっと開いていただいていいですか。第二テモテの4章3節。
You can open to 2 Timothy 4, and he's going to read verses 3 and 4.
もうそろそろまとめていきますので。
Almost done here.
第二テモテ4章3節。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。
Time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables.
まあこのディボーションの中で私たち先ほど言ったように気をつけなければいけないのは、人はまあ自己解釈とかまあ自己義認性が強いですから、聖書はそのように読むべきではありません。自分の都合のいいところばかりを拾い集めちゃいけないということです。
Mentioned this earlier, but when we're reading our Bible, if we're always concerned about our own self interpretation or you know selfishly reading, then we're going to only want to read what's convenient for us. It's not good.
教派とか教団ができてしまった背景ってのはどうしてでしょうか。
You know, what about backgrounds of 教派とか denominations?
まあ、それは結局、まあ、自分たちの伝統とか都合で聖書をまあ読み替えていくというそのような傾向が人間にあるということではないでしょうか。
We have a, people have a tendency to read what you want.
まあ、ある方がこう言いましたね。聖書は聖書で読むように、ですから例えば旧約聖書を読むときは新約の光で理解する必要があると。
And so someone once said, you know, when we're reading the Bible, let's read the Bible. So if you're gonna, so like if you read the Old Testament can shine light on things you read in the New Testament.
聖書全体の深い神の見思いということをいつも念頭に置いた上で聖書を読む必要があります。
So it's important that we're reading it all together.
自分自身に今御言葉を通して語られたという語りかけが聖書全体の主張に沿っているかどうかということは私たちの心に問いかけておかなければいけません。
So we have to make sure that we're getting everything together in context.
まあ私たちというか私はですね、今まあ一人で挫折してしまいそうな人はできたらですね、夫婦とかまた複数の人でやってもいいと思いますね。
Oh, sorry, earlier. So, we have to make sure everything's backed up by God's word. But maybe, individually, you know, as we're doing devotion, it's hard. So you want to do it with someone else, maybe like your spouse or together or other people. It's okay.
まあ、継続する励ましとなるならば途中でやめてしまうより、まあ、その方がベターだということ。
Maybe as you're doing that and then you're getting more encouraged or getting used to it, then you can just stop and do it by yourself.
まあ、私たちの教会6時に朝集まって、そして、まあ、まず聖書一章読むわけです。輪読します。
You know, church every morning at 6 o'clock, people come and we read one chapter. We go around and read that one chapter.
そして黙想します。15分ぐらい。
And then we meditate on that about 15 minutes.
で、心に留まった一節だけをまた声を出して朗読してもらいます。
And then maybe there's one in that chapter, one verse that really speaks to you, then we read it out loud.
まあ、そして少しその御言葉の味わいを、まあ、私が15分か20分ぐらいちょっと分かち合うというようなことを、まあ、15、6年続けてきたように思いますね、ま
あ、15、6、うん、and then, so we, and then maybe I'll share in about 15 minutes on that portion and we've been doing it for like 15, 16 years、
まあ、これを始めたきっかけは韓国のキャンパスクール制度の学生たちが、まあ、来てくださって朝6時から本当に涙しながら日本のために祈ってくれている姿を見たんです。
The way that this all of this started is there was a Korean team from Campus Crusade came and they get up at 6, really pray for Japan, really cry for Japan.
朝寝坊してる自分が本当に恥ずかしくなりまして。
And I was super embarrassed because I like to sleep in.
それから彼らと同じように、まあ、それを習慣にしました。
But it became a habit of mine to do that.
まあ、いくつかの方法があると思います。例えば聖書を読むときに以前していたことは、12色の、色鉛筆を準備して、そして、まあ、例えば罪はね、黒、罪化は紺、父なる神について書いてあるところは青、聖霊については水色、まあ、イエスについて書いてあるところは赤、何か疑問があるところは紫、まあ、信仰者としての歩みは黄色、まあ、そういうような形で聖書を色分けしていくんですね。
And then when we read then we mark up our Bibles with like highlighters. So you know when about Jesus we use red, or when sin we use black, or I guess there's no black highlighters. Underline. different colors for different things.
まあ、いろいろなインスピレーションをいただける
And we're able to get different inspiration from that.Different ways of doing things.
まあ、私たち、まあ、御言葉を学ぶという、こう、御言葉に向かう、御言葉を聞く、そして主の前に御言葉を瞑想する、黙想する、そして主に祈る。
And then so we read the Bible, read that chapter together, and then we meditate on it, and we pray, and then during the week we read it again.
この営みは明らかに私たちの本当に内側に大きな力、糧、そして私たちのこう、まあ、信仰生活の土台、そして力となっていきますね。
It really, helps and it becomes our, you know, in our lives of faith, it becomes our foundation.
私たちの教会に、5年、まあ、4年ちょっとなりますかね、5年前ぐらいにですね、82歳の兄弟がやってきました、まあ、男性がやってきました。
About four or five years ago in our church, there was an 82-year-old man.
まあ、この方はイエス・キリストを信じて、
he believed he received the Lord.
娘さんと一緒に洗礼を受けました。
And with his daughter together, they were baptized.
まあ、お嬢さんがある時、まあ、自殺未遂を図ってね、2階から飛び降りた。
She had tried to kill herself a couple times before.
本人も82歳になって、まあ、前立腺がんということで、2年の命だと宣告されたんです。
Well, I guess his wife killed herself, but he got saved when he was 82. And どうぞ。
私の三軒隣の方が、アンマさん、あんたなんかこう福祉みたいにやってるらしいから、あの、まあ、斉藤さんって言うんだけど、斉藤さん助けてやってよ、まあ、言われました。
And so somebody came and said, well, you know, Amma, since you do this kind of work at your place, you should go help this guy.
お嬢さんが精神的に病んで、そして、まあ、ご本人ももうあと2年で死ぬかもしれないという恐怖を持ってたお宅だったんです。
He was a, he gotSick and down, and he thought he was going to die really soon.
家に行っていきなり言いました。あと2年だそうですねと言ったんです。
And so he said, I only have 2 years to live.
もしあなたが 斉藤さんが亡くなったらお嬢さん必ず自殺を遂げますよと僕言いました。 斉藤さんがもし死んだらお嬢さんも死にますよ、自殺しますよと言ったんです。
I said if you die then your daughter's gonna kill herself。
わしもそう思うと言いました。
And I thought that too。
お嬢さんを私たちに、まあ、預けてくれませんか。
So he said can you take care of my daughter。
まあ、そして私たちのこう、まあ日中やってる作業所に来るようになりました。
And so she was able to come around。
そしてこのお父さんと娘さんは私たちが、まあ、日曜日の礼拝もやってるということをもちろん知って、そして来るようになりました。
And so they knew that on Sundays we have church, so they started coming to church。
そしてイエス・キリストを信じて、まあ、この80歳のおじいちゃんはね、僕にこうに言ったんですね。あの洗礼式をちょうど何人か洗礼を受ける方々がいて、で彼はお寺はどうしたらいいだいなって言ってきたんですよ。
So they got saved and then they were having a baptism with different people and he asked like what should I do about that。
斉藤さん迷ってるんだったら洗礼はまだ早いですよと言ったんです、ね、
And so I told him if you're still worried about that kind of thing then maybe you're not ready to get baptized yet。
翌週斉藤さんは目を輝かしてお寺との縁を切ってきましたと言いました。
And, one week he came and he said never mind about the
仏壇をお寺に返しました。
The temple and he even gave his 仏壇 back to the temple。
洗礼を受けたんです。
And he was baptized。
そして朝の祈りにね、彼も来るようになりました。
And he started to come to our prayer meetings in the morning。
毎日自分の健康のために祈ってました。
And every day he prayed for his own health。
神様癒してくださいと彼は祈ってたんです。
がんがあったから。
そう。
Oh, sorry, I missed that part. He had cancer, so he prayed every day that God would heal him。
けれども、ある時私たちが東北の支援に行く。そう言ったら彼は私も連れてってくれと言い出した。
It was during that time when they had the earthquake and tsunami and stuff, so we're going up to help and he asked him, can I come with you?
僕ははっきり言いました。斉藤さん途中で死なれたら困るんでやめてくださいと。
And I said, frankly speaking, I said, if you die on the way there while we're there, it's going to be hard.
死んでもいいから連れてってくれと言ったんです。
But he said, I don't care if I die, just take me。
そこまで言うなら行きましょうと。
So he said, well, that's the case, and let's go。
車でその時は行きました。 1000キロぐらいあるんです。
We drove 1000 kilometers。
車椅子でした。
He was in a wheelchair。
けれども彼はですね、本当にその祈りに出てきて、僕がある時にあまり自分のことばっかり祈ってるんで、
Before he would always pray for himself, right? Every time he prayed。
他の病んでる人のために祈ったらどうですかって言ったんです。
I would say, what about praying for somebody else?
彼はそれから本当に病気で苦しんでる人のためにずっと祈り始めました。
And he started to pray for all these other people who were sick。
まあ、2年目になり彼はですね、東北に多分6回ぐらい行きました。
In 2 years he probably went up with us to 東北 maybe 6 times。
2年で死ぬと言われてたんですが、
The doctor said he was going to die in 2 years, but he didn't die。
がんが消えたんですね。
Actually, the cancer went away。
そして今、5年まだ生きてます。
And still now, 5 years later, he's still alive。
そしてまだ毎朝、彼が今、教会の扉開け、寒い時には暖房入れ、そして準備しててくれるんです。
And he always comes and he helps set up in the morning。
彼の人生を、まあ、御言葉と祈り、それが変えたんだと思います。
I think his life was totally changed by God's word and prayer。
最後に御言葉を読みましょう。詩篇の119編。
I want to read Psalm 119
103編
from
119編103節
from verse 103 to 107。
あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。 それへ私は偽りの道をことごとく憎みます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の足の光です。私の道の光です。私は誓い、そして果たしてきました。あなたの義の裁きを守ることを私はひどく悩んでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。まあ、多分この朝のディボーション、まあ、私たちそんな形で始めてからですね、まあ、2年、まあ聖書2回取り以上回りました。
In our church we read one chapter a day, and since we started we've probably been through the whole Bible a couple times.
しかしその都度ですね、新鮮に主からの励まし慰め、毎回毎回違うメッセージをいただきました。
Of course we receive, we've been encouraged and through God's word, receive God's word and
ある時は叱責や警告される時もあります。
Sometimes we've even been rebuked or even, you know, warned.
けれどもそのためにこそ、まあ、守られてきたと思います。
But for those things we want to make sure we keep this time.
深い悩みの時も神が私たちを御言葉とこの祈りの中で支えてくれました。
Even when we're having a really tough time, you know, it's always God's word and prayer that supports us.
御言葉が道を指し示し照らしてくれました。
God's word always shows us where to go and always shines on our path.
これからもそうだと思います。
And I believe even from now on too it's going to be that way.
祈りましょう。
Let's pray.
天の父よ、今日こうして共にあなたの御言葉に耳を傾け、あなたの御前に祈りの時を保つことの重要さを共に学ぶことができありがとうございます。
Lord, we're thankful that we can be here and we can turn our hearts and pray to you, and you come and you listen to us and show us the importance of you and your word.
私たちは弱いものです。
We're weak.
足らないものです。
We're insufficient.
けれどもあなたご自身の大きな大きな愛が私たちを支え、愛が私たちを引き上げ、愛が私たちを育んでくださいます。
But yet your love for us, Lord, is our support.
どうかあなたご自身の語りかけを御言葉から聖書から受けることができるように、毎日毎日受けることができるように導いてください。
Lord, help us, lead us to just be able to hear from you directly through your word every day.
そして私たちを支え続けてください。
And continue to hold us up, Lord.
ここにあなたが集めてくださった兄弟姉妹一人一人を慰め、守り、導いてください。
Lord, lead us and comfort us and guide us, everyone that you brought here today.
主イエスキリストの御名により御前に感謝して祈ります。アーメン。
アーメン。